遊びに来ませんか、スタジオへ。この番組は街にいい風、あなたにいい風、湘南新金の提供でお送りいたします。今日はいつもとは違う曲でスタートいたしました。本日のお客様ですが、来たる11月27日日曜日に第61回明大マンドリンコンサートを開催する明治大学交友会横須賀地域支部の支部長小池勝彦さんと広報担当役員鈴木めぐみさんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。ではまず小池さんからお話を伺いたいんですが、今回で61回ということで歴史のあるコンサートですね。
はい、第1回は63年前の1959年、昭和34年に開催しました。会場は周りにあった市民会館でございます。
はい、
昭和45年からは会場を横須賀文化会館に移して、平成6年からは横須賀芸術劇場で開催をしてきました。
はい、
第1回の開催から1年も欠くことなく開催しており、横須賀の秋の風物詩になったものと自負していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により令和2年3年は中止を余儀なくされてしまいましたので、3年ぶりの開催になります。
はい、
またコロナ禍を考慮して今年は横須賀ベイサイドポケットでのコンパクトな開催にすることにしました。
ありがとうございます。私も明大の皆さんがチケットを売っていたりとかということでね、毎年楽しみにしていました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。まあ、
このね、明大マンドリンクラブといえばもう皆さんご存知、伝統のあるクラブですよね。
はい、大正12年に後に日本を代表する作曲家として名を馳せることになった古賀政男先生ほか数名の学生によって作られて、今年で創部100周年となります。
はい、
歴史のあるクラブです。全国のみならず海外でも公演を行うなど世界を舞台に活動していて、その音楽性は定評のあるところです。
そうですよね、明大マンドリンと聞けば古賀政男と浮かぶ方が多分、
ね、はい、
ほとんど皆さん、はい、そうですよね。本当に伝統のあるクラブです。で、今日お二人は明治大学交友会横須賀地域支部というふうに、こちら正式な名称だと思うんですが、私たち、の馴染みがあるのは明大横須賀会なんですけど、これは同じ会と思っていいんでしょうか。
そうですね、明大横須賀会は三浦半島から明治大学に通う学生によって構成された組織で、
はい、
明治大学交友会横須賀地域支部はOB による組織になっています。
分かりやすいですね。
ですから双方協調して協力してマンドリンコンサートを企画運営してきましたが、活動の主体はほとんど学生でございました。
はい、
ただ時代の流れで近年学生会に入会する学生がいなくなってしまって、
うん、
学生会の活動を中止することになってしまいました。
はい、
でそこで前回から OB 組織である明治大学交友会横須賀地域支部が主体となって開催することになります。
ああ、そうだったんですね。はい、とは言っても OB の方々も皆さんお仕事があったりいろいろお忙しくて大変なんだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、その辺は大変苦労いたしまして、
はい、
開催すべきかあるいはピリオドを打つかは議論もたくさんしましたけれども。
ピリオドもあったんですか。
そうです。ここでもういや途中だからやめたいなみたいな。
いや、それはちょっとやめないでください。
そうですね、昭和、平成、そして令和とですね、3つの時代をやっぱりまたがってこうやってきた歴史のあるコンサートですから、はい、OB で力を合わせてとりあえず60回をなんとか成し遂げようということで、はい、開催を決定いたしました。
ほっとしました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そしてね、この明大のマンドリンコンサートっていうと、いつも誰がゲストに来るのかなとか、すごくビッグな人が来られたりとかっていろいろ話題になりますよね。
そうですね。皆さんマンドリンコンサートと聞くとゲストがあるという印象が強いのですが、
はい、強いです。
はい。実はね、過去のコンサートでゲスト出演があったのはおよそ半分なんですね。半分の31公演なんです。
ああ、そうなんですね。
はい、で昭和45年の第11回になると思うんですが、初めてゲストを迎えて開催しました。
はい、
最初のゲストは K とブルンネンという男女のデュオでした。
はい、
K の鈴木豊明さんが明大出身ということもあってゲストに招いたと聞いています。
はい、
で以来ですね、 上げていきますね。ビリーバンバン、
うん、
チェリッシュ、
はい、
尾崎清彦さん、相良直美さん、松崎しげるさん、
うん、
五代五サーカス、大橋純子さん、イルカさん、秋川正文さん、渡辺真知子さん、メラ吉和さん、
すごい、全員わかりますね。すごいすごい。はい。
など時代を沸かせた一流のアーティストに出演いただいてまいりました。
はい。
横須賀にゆかりの深い渡辺真知子さんは
ご出身ですからね、
はいはい、2回ゲスト出演されまして、
はい、
まあ、あのそのゲスト交渉の時に学生に混じって私も東京まで行きまして、
あ、そうだったんですか、
はい、渡辺真知子さん の, あの、お付きの方ですね、はい、その方とちょっとやり取りをしてゲスト交渉したのがいい思い出になっています。
そうですか。
もうちょっと時間が経ちましたね。それから、
はい、
それで2回出ていただいて、まあ、今お名前を挙げた 方々なんですが、
はい、
でも名前を聞いただけでも相当たるメンバーだったの で,
すごいですよ。
改めてすごかったんだなとちょっと今思いますね。私たちも
いや本当にそう思います、はいはい、
で前回の60回は記念でもありまして、横須賀にゆかりのある方々としてオペラ歌手の宮本文俊さん、
はい、
元劇団四季のミュージカル俳優の武藤寛さん、
はい、
そして元日本放送で現在フリーアナウンサーの高島秀武さんを招いて開催したんですね、
はい、
これは記憶に新しい方も多いのではないでしょうか、
うんうんうん、
ですがですね、今回はゲストを迎えずに創部100周年ということもあって、歴史と伝統のあるマンドリンクラブの演奏を堪能していただきたいと思っています。
あー、でもそれもまたいいですよね、
はい、
しっかりとマンドリンクラブの、ね、皆さんの演奏を聴いていただくという、はいはい、コンサートになるようです、さあ、まあ、いろんなゲストの方と、ね、共演されたというお話がありましたけれども、はい、マンドリンクラブの皆さんのレパートリーにはどのようなものがあるんでしょうか、は
い、あ、すごく、ね、幅広いんですよ、
はい、
まずクラシック、ポピュラー、スクリーンミュージック、ラテン音楽、う
ん、はい、
あとは韓国、あ、各国の民謡ですね、
はい、
それとか日本の歌謡曲、まあそれでおなじみの古賀メロディーなどあらゆる音楽にチャレンジしていて、今なお演奏の幅を広げています。
だからこそね、いろんな共演ができるってことですよね、はい、この幅がね魅力かなって本当思いますよ、はい、なので皆さんお好きなジャンルとか、
はい、
好きな曲が必ずコンサートにはね見つけられるんじゃないかなと思います、
はい、
ではここまでね、そんな魅力たっぷりの、はい、明大のマンドリンクラブのお話を伺ってきましたが、やはりラジオなので音源をね皆さんに聞いていただきたいなと思うんですけれども、
ね、
まあ、もう選びきれないぐら
い
CD があって、はい、もうね先ほどもどれにしようどれにしようって話だったんですけれども、はい、まあ、とりあえず最初に選んでいただいたのがあの映画ゴッドファーザーから、
はい、
愛のテーマ、
愛のテーマ、
やっぱりこれは皆さんお好きなんですかね。
やっぱり心に響きますよね、うん、
ポピュラーオーソドックス、
はい、
うん、あ、
知らない
これぞというね、
はい、
はい、では皆さん、明大の、ね、マンドリンクラブの演奏で映画ゴッドファーザーから愛のテーマをお聞きください。 明太マンドリンクラブの皆さんの演奏、ゴッドファーザー愛のテーマに続いてマンボーナンバー5も聴いていただきました。この後バックでもずっとね演奏をかけながらお話ししたいと思います。思わずちょっと乗りましたね。
軽快な音
楽。いいですね。もういろんなジャンルのねレパートリーがあるというのもう垣間見ることができましたし、曲の間にはなんかこう3人で懐かしい横須賀話に花が咲いてしまいました。そのぐらい歴史があるっていうね、
はい、
ことですよね。さあ、そんなね今日はあの明太マンドリンクラブの演奏会のお話、まあ、創部100周年ということもあり、その伝統をね感じながらも皆さん、運営をされているということなんですけれども、まあ、コロナ禍というのはねなんか何でしょう、いろいろなものがストップしてしまったりとか、それこそ想像しなかったようなことが起きたんですけど、先ほどもちょっとねお話出てまいりましたが、今回開催に踏み切ったっていうのは、まあ、どういったところからでしょうか。
はい、まあ、先ほどもお話をしましたけども、まあ、主催だった学生会がまあ解散をしてしまって、
はい、
まあ、正直、60回の記念コンサートの開催も危ぶまれたんですけども、まあ、ちょうどその時に、まあ、横須賀支部が新しい組織として、まあ、あの以前の支部長から私が支部長を受けて、まあ、新しい組織体として、はい、まあ申し使ったのは第60回のコンサートをちゃんとやれということだったの で、
そう
だったですね、記念コンサートだけはなんとかみんなでやろうということで、
はい、
まあ前回 OB で運営をいたしました、
はい、
でまあ、その後どうするかということでいろいろ話し合いもしたんですが、
うん、
まあ、とりあえず60回の時のにアンケートを取ってみようと、
はい、
でその先どういうふうにするのかは皆さん方の、まあ、あの聴衆の皆さんの意見も参考にしてやろうよということで、うん、アンケート調査を実施をいたしました。まあ、その中で来場者には大半やっぱりリピーターが多くてですね、
はい、
まあ、先ほどお話ありましたけども、まあ、毎年楽しみにしてるから、
ね、
やめるなんてとんでもないみたいな意見がだいぶございまして、
はい、
じゃあこういう意見が多ければやっぱり継続できるものはしていこうかということで判断をしました、うん、で、まあ、支部会やあの会員ともいろいろあの議論を重ねて、まあ、総会でこの61回 の、まあ、あの会社をどうするかということで、うん、じゃあ継続してやろうということで、はい、決定をしたんですけれども、 先ほどお話ありましたようにコロナによりまして、
そこですよね、
昨年と昨年は開催を中止をして、
本来なら続けてやりたかったところですけど ね、
まあ、ちょうどこんなのも3年になりましたから、
はい、
どっかでやっぱりこう開催することに舵を切らないと、まあ、中止することが当たり前みたいになってしまうので、
はい、
やっぱりここでやっぱり楽しみにしている皆さんのやっぱり元気づけもありますので、まあなんとか、開催しようかと、
はい、
まあ、少し落ち着きも取り戻してきたので、
はい、
思い切って開催することに舵を切ろうということで、まあ、できる限りの感染防止対策はやるつもりでいますけれども、
はい、
開催しようということで今回決めました、うん、まあ、そういう状況
で大賛成です。もう中止と延期はもう嫌です
、うん、そうですね。それで安全で安心してコンサートを楽しんでいただけるように、
はい、
ご来場の皆様には正しいマスクの着用や、
はい、
社会的距離、いわゆるソーシャルディスタンスですね、
うん、
の確保などのご協力をいただくとともに、消毒液の設置、検温などをはじめ万全の感染症防止対策を行うなど横須賀芸術劇場の新型コロナウイルス感染症防止対策、ちょっと舌を噛みそうですが、
はい、
の取り組みに従って開催いたします。
そうですね、はい、
その辺は十分に注意いたしますのでご安心ください、
はい、
また会場、従来の横須賀芸術劇場の大劇場から小劇場の横須賀ベイサイドポケットに移したコンパクトな開催として、
はい、
コンサート始まって以来の 全席指定席といたしました。これはもう今回いろいろ議論もありましたが、はい、決まりまして今に至っています、
はい、
で従来は会場前に長い行列ができていましたが、あ、まあ、指定席ではなかったので、
あ、並ばれますもんね、はい、皆さんね。
なのでファンの方々すごく早くから来ていただいて、でまた時期が冬に近いので、あの皆さん寒い思いを、ね、されて、あの本当にあの私たちの方もお気の毒だなという気持ちであのお迎えしてたんですが、全席指定にしたことでお待ちにならないで、
はい、
スムーズにご入場いただけます。もう寒い思いはないと思います。
あ、そうですね、なんかね、あの思い切り舵を切って今年開催しようとまず決めましたということと、開催するからには安全で楽しんでいただこうっていうふうにこう、ね、皆さんご苦労、はい、ご準備大変だと思うんですけど、
はい、
コロナさえなければ ね、
ね、
消毒液をすることもないし検温とかもしなくてもよかったんだけれども、うん、もうそのあたりも、ね、あのしっかりとした体制で、
はい、
これから皆さんに、はい、いやー久しぶりだわ、聞きたいわっていう方たくさんいらっしゃると思う、ね、関係者の方はもちろんですけど、その先ほどお話に出た、
はい、
毎年不安で、当たり前にもう毎年ね聞きに、うん、行っていたって方がね待ってますよね。
そうですね、
結構やっぱりこうアンケートを、まあ、皆さん協力いただきながら取ってみたんですけども、やっぱり本当にやっぱりこう年毎年毎年来て、やっぱりまた来年もまた来年もっていう声がね、うん、多かったもんですから。
そうですね、
やっぱりもうあの OB ですからだいぶ年も取ってますので開催でもだいぶ苦労が持続力がなくな
ってますね。でもね、実は本当にね、
まあ、そこは老骨に見せちゃって
スタッフされる方もね、演奏する方ももちろんなんですけどね、支えの皆さんも実はね大変なんですが。
そうですね、
あ、でも大きな拍手とね、はい、よかったよって多分言ってもらえたら全部吹き飛んじゃう。
そうですね、そうですね、もう本当にそれが楽しみですね、はい、
いや本当にね、マンドリンのアンサンブル横須賀ってなかなか他でね聞けないですしね、うんうん、
はい、
あの独特のなんですかね、こう魅力が。
そうですね、世界観というか、
はい、ありますよね、
なんか日本人の心に染みるというか、
あ、確かに、はい、トレモロがですかね。
そうなんですよ、
なんかあれがちょっと他の楽器とは違う。
そうですね、
なんか、
はい、ね、普通に他の楽器はまあ単独演奏多い
けど、
マンドリンやっぱ合同でこう、
あ、そうですよね、アンサンブルで、
はい、そこがやっぱりすごく魅力的な、
そうですね、はい、
うん、ところなんですね、音色にしても
感動しますよね、やっぱりこう、
はい、
大勢で演奏していた一つのものっていうね、で今回はもうワンドリーをじっくり聴いていただこうというコンサートになっているよねでは最後になりますが、はい、コンサートの宣伝をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。来たる11月27日日曜日でございます。第61回明大マンドリンコンサートを3年ぶりに開催いたします。会場は京浜急行塩入駅すぐ横須賀ベイサイドポケット、午後1時30分開場、午後2時開演です。
はい、
ゲストはおりませんが創部100周年を迎えた 歴史と伝統のあるマンドリンクラブによるマンドリンの織りなす繊細で透き通った美しい調べをお楽しみいただきたいと思っています。
はい、
チケットは3,000円、全席指定となっています。チケットは横須賀芸術劇場電話予約センター、電話番号 046-823-9999 046-823-9999、 劇場プレミアムクラブ会員専用電話、電話番号が 046-823-7999 046-823-7999 で受けたまっております。また芸術劇場のホームページや芸術劇場1階のサービスセンターでもお買い求めいただけます。すでに9月3日から販売開始されています。
はい、
今年もマンドリンの織りなす美しい調べをお楽しみください。
いやー、すっごく聞きたくなってきましたね、やっぱりね。はい。まあね、あの指定席だとそれこそ安心してね、お席が必ず決まっているのでね。
で、
おそらくベイサイドポケットですから、どの席でお聞きいただいても、
うん、そうなんですよ、
ね、はい、大きいホールに比べたら、
はい、
そうですね、
はい、いいんじゃないですかね、はい、ベイサイドポケットで聞くマンドリンのアンサンブルも良さそうだなっていう風に。
そうなんですよ、ね、実はその辺も私たちもちょっと楽しみであって、
うん、ですよね、
どんな感じになるのかなと。
あの部員もだいぶ少なくな
ってしまって
ですね、芸術劇場よりもベイサイドポケットの方が
これは、ね、
迫力が出てきている可能性もなきにしもあるんですね。
なんかね、現状やっぱりクラブのがなんか人数集まらなくなったようなんですよね。
まあそれもまたコロナの影響もあるかもしれないですよね。集まってアンサンブルするっていう、だいたい大学の授業自体がね、リモートになってしまったりとかしている中でね、でもそれでも部員で演奏される方って本当にマンドリンが好き。
そうですね、今もとってもあの練習してくれてると思っています。はい、大変だと思います。
いや、演奏する方の気持ちを考えても、久しぶりにね、
はい、
横須賀でまたできる
っていう、そうですね、本当にその場を提供できることの喜びっていうか、そういうのもありますね。
ちょうど100周年ですか、部としてもやっぱり今一番忙しい時で、100周年の記念コンサートも実施する予定で、もう今全部準備をしてますし、だからそれで記念行事も式典もあの千葉の方でやるっていうんで案内してますので、はいはいはい、多分学生たちも本当に忙しいんだから。
でも一番こういいところで横須賀で
演奏していただけるので、
いいところでした。
はい、ということでね、では続きは皆さんどうぞベイサイドポケットでそのサウンドを楽しんでください。小池さん、鈴木さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様ぜひお越しください。
はい、ではね、お別れはちょっと先ほど何にしましょうかという話をしたんですが、少しずつ流れてまいりました。第61回マンドリンコンサートの成功を祈りつつ、明大マンドリンクラブの皆さんの演奏マイウェイでお別れしたいと思います。ご正解をお祈りしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
遊びに来ませんか、スタジオへ。この番組は街にいい風、あなたにいい風、湘南新金の提供でお送りいたしました。